Sanctum Dome Nordic. おはようございます。あっちゃんです。ただいま現地時刻の5時半なんですけども、船の上から撮っています。昨日はですね、あの収録を撮り終えて編集をしてアップロードをした後ですね、なぜかそこから動画編集を始めてしまい、3、4時間ぐらい動画編集をしてから寝ました。おそらく6時間ぐらい寝れたんじゃないかなと思うんですけども、今ですね残り4時間ぐらいでストックホルムに着く予定になっています。同じ航路を進んでいる他の大型客船が目の前に2隻ほど増えているんですが、どんどんとスウェーデンに近づくにつれて、あたり一帯に岩礁というか小高い島のようなものがたくさん増えてきました。この後また部屋に戻っていろいろ準備をして下船に備えておきたいと思います。時間は今現地時間で5時を回ったところです。僕は今ストックホルムの市庁舎の庭の近くのところにいます。というか庭ですね。ストックホルム市庁舎といえばノーベル賞の晩餐会が行われるところで有名なわけなんですけども、フェリーから降りていくつか観光したり回ってきました。ストックホルムのフェリーターミナルからシャトルバスでストックホルムの中心地までやってきて、そこからまずは両替をしたんですけども、物価高と円安がかなりきつくてですね、1万円を両替したところ509クローナということでかなり減ってしまいました。価格の目安としてはカフェラテとクロワッサンで88クローナ、お昼としていただいたミートボール有名ですけども、こちらで135クローナなので、ちょっと使ったらすぐになくなってしまう額です。と言いつつ紙幣の方はほとんど使ってなくてですね、ほぼクレジットカードでの支払いとなっています。ミートボールはすごく美味しかったですね。程よくスパイシーでソースもすごく美味しいですし、付け合わせで出てきたポテトであったりとか、あれは何ですかね、ベリーみたいなのもあったんですけど、それもとても美味しかったです。お昼を食べた後ストックホルム宮殿に行ったんですけども、ここがめちゃ良かったですね。中に関してで言うと王宮なので、いろんな展示であったりとか建物自体もすごく歴史があって、建築とその建築の建物の内側とかにも絵が描かれたりとかしていてすごくいいんですけども、個人的に一番良かったのは宝物殿ですね。建物の地下にあるわけなんですけども、そこにですね王冠とか王剣っていうんですかね、とかネックレスとかそのあたりが置かれていたわけなんですけども、いや王冠がめちゃくちゃ良くて興奮しました。これちょっと僕自身がすごく意外だったんですけども、普段宝石とかそこまで興味がない人間だと思っていたんですが、王冠を見た瞬間すごいもの見たなと思っちゃいました。これって結局普段そこまで興味がないっていうわけではなくて、今までそのものに対しての解像度がすごく低かったから、そもそも興味という段階に至ってないという状態だったと思うんですけども、宝石がたくさん散りばめられていてカラフルに輝いていて、頭に乗せるとちょうどいい形をしていて、ゲームとかでしか見たことのないあのクラウン型っていうんですかね、あのギザギザしていてギザギザの先っちょに宝石がついててみたいな形のものを初めて生で見たんですけども、いや本当にすごかったです。これは確かに宝だっ ていうのをすごく感じました。この心自体をそもそも僕が持ってたっていうこと自体にすごく驚いたんですけども、こういった経験ができてすごく良かったなと思いました。その後ノーベル賞博物館に行ってきたんですけども、こちらも近くにあったんですけども、生でノーベル賞のメダルを見たりとか、これまでノーベル賞を受賞した方のいろんな展示っていうところがありまして、まあ、例えば山中教授の話とかももちろん書かれていましたし、いろんな世界各地のノーベル賞の受賞された方の、まあ、思い出の品であったりとか、今年受賞した方の、今年とか2023年ですね、受賞された方のことについても書かれたりしていました。初めてノーベル賞のメダルっていうのを生で見たんですけども、これを見た時に、いやー僕でも何かあった世界線ではこれをいただくことができたことがあるのかなとか、いや今まだ受賞できてないだけで、これからノーベル賞が受賞できるような功績を残せばいいんだっていう考え方ももちろんあるんですが、まあなんかその心自体がすでに癒やしいなと思ってしまいました。僕自身ノーベル賞というと思い出すことが一個あってですね、これは確か中学生ぐらいの時だったと思うんですけども、将来の夢とか目標みたいなのを書くっていう、まあ、ワークがあったんですよ、学校の授業で。その時に僕は夢は大きく描いていたというところもあり、その時にはノーベル賞か芥川賞を取るという、なぜその2つなのかわからないようなものを書いていたことを思い出しました。残念ながら今のところそういったものへの縁はないわけなんですけども、約15年程度経った今、実物を見ることができたというところまでは来ることができました。皆さんも小さい頃に将来の夢、将来の目標ということを何かしらの機会で誰かに対して披露をしたりとか、文字にしたためるということはあったんじゃないかなと思うわけなんですが、僕自身はこの小さい頃描いてた未来というものはかなり抽象的というか、知ってるからっていうところもあり、何かしらの祈りというかですね、なんか名前は有名だしすごいものだっていうのは分かってるけど、実際にそれがどういった意味ですごいのかというところまでをきちんと知った上で言ってなかったものを書いていました。大人になった今どうなっているかというと、小さい頃描いていた大きく抽象的だった夢というものがより現実的なものばかりになってしまったように感じているというのがありますね。例えば今回の北欧にいつか行くというような夢や目標を以前から持っていたわけなんですが、今月中に急に行くということを自分の力で叶えられるようになったという点では、これはこれでいいのかなって思いつつ、もちろんその恵まれてるなっていうのもあるんですが、将来どういうことしたかったかっていう自分の昔の夢に関する思いと今の夢に関する思いというか意味合いというところが少し変わってきたなというふうに感じていました。もちろん当時は思い描いていなかったこと、場所、ものなどもすごくたくさんあってですね、当時中学生ぐらいの時は全然英語できませんでしたし、英語の必要性も感じてなかったし、なんなら海外旅行、海外に行くという選択肢が自分の中の外にあったような状態だったのが、この年齢になって自分一人で単独で海外に行くこともできるし、英語もまあそれなりに喋るようになってコミュニケーションも取れるようになったという意味では、違う未来に来ているようで、でもできることは増えてというところで、まあ、これはこれで良かったのかなというふうに思いました。今回このデイ3についてはほぼ移動、そしてストックホルム周辺の観光にとどまっているわけなんですけども、外からの刺激を新しく受けたことで自分が気づけていなかった価値観、自分に合った感情みたいなところを気づくことができたという意味では、今日いい日を過ごすことができたんじゃないかなと思っています。ということで、現地時間はまだ5時ぐらいなんですけども、 この後、まあ、もう少し回ってみて何か話すことがあれば話しますし、なければこのデイ3の話は以上としたいと思います。なんか美味しいビールでも飲みながら今日はゆっくり過ごせたらいいなと思ってます。以上です。ホテルに戻ってきました。最後に一言だけ、夜ご飯に食べたハンバーガーがバチクソうまかったです。以上です。